番日ファッショーイ。本日6月20日火曜日、オリジンチャンプルーの日となっております。ここ FM 那覇より生放送でお送りいたします。火曜オリジンチャンプルー、本日のお相手は劇団ダブルOCのうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香です。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、もうね、この FM 那覇からこう見上げるお空は曇っておりますけれども、はい、雨は降ってません。
そうですね。
どんなですか皆様、ね、今聞いてる地域ね、
今日は朝から降ってないよね。
降ってないですよね。
ちょっとパラパラっとね、運転しながらありましたけども、全然降ってるあれに値しないぐらいの、まあ、あれなんですよね、雨量というか。
那覇は降ってなかったです。
沖縄市もね、火事バーバーはしてるんですけど、台風みたいに全然雨はね降っておりません。
じゃあもう今日はどこも降ってないのかな。
でもね、なんかそこで土砂災害とかうるま市とか西原とかね、
昨日ひどかったですもんね。
ひどかった。昨日うどん高速乗った時、はい、渋滞7キロでした。
高速が
もう間に合うかなと思ってね、稽古に、
はい、ああそっかそっか。
そう、もう下から行ったらもうとっても怖かったんですよ、雨も降ってたから、すごい混むだろうし怖いなと思って、高速から行こうと思って入ったら渋滞7キロって、あどうしよう、まあでももう入ったから仕方がないって入ったら、どんどん降りていくんですよみんな、
はい、
こうね、中串区とかね、西原とか降りていくんですけど、結構ね、ま、40キロとかでした、30キロとかだけど、止まったりとかしなくて結構スムーズでした。
ちょっとずつ進んでいくみたいな、
こんな10分20分とかで着くわけじゃなくて、まあ、ちょっと30分ぐらいかかったけど、まあ、一般道路から行くよりは
そっか
スムーズだったかな。
もう交差点とか昨日すごかったです。
でしょうね、雨だしね。
アハチャ交差点、昨日浦添で稽古だったじゃないですか、もう結構人いっぱい、車かいっぱいで、帰りがひどかったですね昨日。
帰りもひどかった。
もう前がもうワイパーを
見えなかったね。
一番早くしないと見えないから、
怖かったねあれね。本当にこのね、昨日の雨はね、何だったのかなと思うぐらい止まらなかったもんね。
もうなんか今年で多分一番ひどい雨ですよね昨日のやつは。
もう本当になんか怖かった。ちょっとあまりにも降ってるから、高速乗りながらもちょっとニュース聞いてたら、なんか中城村に避難勧告が出てますよとか、どこどこはね洪水警報出てますね、避難してくださいとかね、うわなんか怖いと思いながら、
警報の車とかも回ってたみたいで、
消防とかね。
そうだけど、お母さんが言うにはもう雨音がすごすぎて何言ってるのかも聞こえない、お家にいたら。だ携帯のこう避難勧告とかあるじゃないですか、それとか、なんか西原シティの前の道路が冠水、
氾濫した、
氾濫してこう
怖いね
なってこう、駐車場のところとかも、結構水浸し、もう全部
あっち海も近いからね、
そうですね、
満潮とかねあれしたらもう海に流れていく雨ももう流れきれんからね。
そうなんかもう全部カフェオレみたいな色の
カフェオレかわいい
自分が見た写真のやつは
なるほどね、
そうあんな色の水が、ね、だ怖いじゃないですか、車もおかしくなっちゃうし、
怖い、また見えないからね。
そう
溜まってる水のなんかこうジャバジャバ歩くのもいいけど、なんか穴とか開いてたりとか、
怖い怖い、
なんかね危険物とかが ね落ちてたりとか踏んだりとか、これも怖いなと思うんですよね。怖い怖い、この水ったら溜まっていくとね、
そうとかマンホールからもピュって水が昨日出てたりしたから、
そう、もう菌とかね、雑菌というか、
そうですよ、菌とかね、汚い水が。
もうでもこういう風にして、でもね、雨がこんなしてもみんなもう移動しないといけないから、まあ仕方がない場合もありますけれども、皆さんなんかね、今日もまだちょっと洪水、大雨警報、注意報みたいなのが出てるみたいなんですよ。
そうなんですか。
そう、今の時間帯どうなんだろう。なんかね、ちょっと今後もちょっと、今後っていうの、これから夜になるにつれてね、また雨とか降ったらまた、怖いしね。
でも降りそうな気温。
まあまあまあ湿気ね。
湿気、湿度と。
ベトベトしてますしね。まあ雲も暑いですしね。
嫌な暑さですよ。
そう。だからね、ほんと皆さんね、大丈夫だったかな、デイジョブだったかなと思ってね。そうそうそう。
まあ、そう、昨日ほど降らなければ、どうにか。
まあまあ今日のね、パラパラの雨はもう雨じゃないですよね、もうね。あれね、シャワーですよ。
今日最高30度らしいですよ。
30度
沖縄、あ、那覇か。那覇が30度らしいです。
はいはいはい、なるほど。ちょっとやっぱ蒸し暑いですからね。あ、でも今後のね、雨の、はい、予報、気をつけてください。
はい。
はい。ということで、今日6月20日なんですけども、今日は何の日かね、ちょっと調べてみました。
お、はい。
なんと可愛いよ。お、ピアノの日。
へえ、ピアノの日。
おしゃれでしょ。そう、6月20日をピアノの日。まあ1823年のこの日、ごめんなさい、G が読めシーボルトが初めて日本にピアノを持ち込んだ日となっております。それでピアノの日。
なるほど。日本に初めて来た日。
ピアノが来た日ね。
そうなんだ。
1823年もだいぶ前ですけれどもね。へー。もうすごいですね。歴史ですよ。そしてサラダ記念日。
え？聞いたことある。
まあ、いろいろね、本とか、うん、歌とかね。
ありますよね。ありますけれども。国語で習った。
そう。まあ、これなんて言うんでしょうね。1987年に、出した歌集、サラダ記念日、この味がいいねと君が言ったら7月6日はサラダ記念日から、この歌集から、この記念日という名前を、うん、言葉を一般に定着させた。
うん。
なんでしょうか。私よくわかりません。
サラダ記念日。
なんだろう。今日7月20日だよね。
いや、6月。
あれ
?6月。
ごめん、間違えた、うどん。違うぜ、今日。今日6月。ペパーミントの日です、今日。すいません、全部違います。ピアノの日もサラダ記念日も違います。
7月ですか?
失礼いたしました。今日は6月20日でございますので、うん、ペパーミントの日となっております。
ペパーミントって
何?発火ね。
ああ。
発火が特産品の北海道北見市。
うん。
まちづくり研究会が1987年に制定したそうです。発火の日、ペパーミントの日ね。はい。
発火か。
そう、以上です。
それだけ、発火の日だけ。
発火の日だけです。申し訳ない。なんでしょうね、うどんね。何を間違えたんでしょう。
まあ、
まあ、まあ、サラダ記念日とピアノの日は7月6日ということで、今日は6月20日なので、ペパーミントの日となっております。はい、皆さん、ペパーミントね、食べてください。発火のガムとかね。
あ
ー
ね
とかね。今ありますよね、ペパー。
自分、くしゃみ出るんですよ、発火食べたら。
なんか言ってたよね。
そう。
なんだっけ、チョコミントとかちょっと苦手。
苦手です、チョコミント。
今ね、ちょっとチョコミントのクッキーとかチョコとか今ね、うん、もう発売しておりますので。
歯磨き粉食べてる感覚になっちゃうんですよね。
関西の方はね、ペパーミント、まあ、チョコミントとかのアイス、うん、ちょっと苦手らしいですよ。
あ、そうなんですか。
やっぱこう、歯磨き粉の味するって。
あ、じゃあ、ルートビアとかダメなんですかね。
あ、ちょっと湿布の匂いがする、味がするってよく言いますよね。う
ん、自分、ルートビアも苦手なんですよ。
マジか。うん、もう大好き。
なんか、救急箱の味がする、しちゃう、どうしても。
匂いの味ね。
うん。
わかる、匂いの味って知ってる。そうそう。あるよね、匂いの味、ね。
そう、結構。
あ、なるほどね。
はい。
そっか、ルートビアス。まあ、好きだからね、もう分からないんだよね。味とかが、うどんが。
なんか、ドクターペッパーでしたっけ?
うん、ドクターペッ
パー。とかも、飲めないんですよ。
マジか。
だ
から
同じ部類です。このチョコミント系の人たちと。
あ、本当?あ、そうなんだ、うん。まあ、ちょっとね、まあ、ちょっと違うけど、なんか、ドクターペッパーって、なんかちょっとチェリーコークのような。
あー。
なんか、ちょっとね。
うんうんうん、
あ、でもまあ、ルートビアのような。
なんか、甘い。
そうそうそう。
感じが。
なんかそういう感じね。
うん。
あ、なるほど。
飲めたら大人になったってことですね。
でしょうね。
はい。
うん。
飲めるように。
頑張ってください。
はい。
ということで。
はい。
さあ、今日ね、今日の日は何の日ということで、ペパーミントの日となっておりますけれども。
はい。
さあ、ここでですね、我々、京香とうどんがですね、7月に13、14に舞台がありまして、うん、これがね、木金とまたちょっと平日となっておるんですけれども、舞台がありまして。
はい。
で、じゃあ、これね、インヘリット沖縄の永遠の1秒というね、この舞台に出させていただきます。まあね、沖縄も6月23日、今週金曜日が慰霊の日となっておりますけれども、まあ、この永遠の1秒はですね、沖縄戦ではなくて、宮崎県にあった特攻隊のお話でございます。私ね、宮崎県に特攻隊の基地があるって知らなかったんですよ。
ああね、あんまり沖縄は、
うん。まあ、沖縄戦のことはよく見たり聞いたり、ひめゆりの塔とか、やっぱり学校でも勉強するじゃないですか。うん、あと、社会科見学に、ちょっと平和学習とか。
ガマとか行ったりしますね。
ありますからね。こう、南部戦績巡りとか、いろいろあって、うん、小さい頃から私たちは、おじいおばあから聞いたり、
うん、
こう勉強したり、学んだり、映画見たりね、
うん、
本読んだりしてるんですけれども、まあ、ちょっとこういう 沖縄戦も、まあ、地上戦ね、沖縄戦でもこういろいろ大変な惨劇があるところで、また違う地でもこういう惨劇があった、うん、あの九州ね、あのここは宮崎県の特攻隊の基地の、ね、基地での話、はい、
あの神
の話ではない
かな。神風特攻隊っていうのは結構有名じゃないですか。
そうですね。
が、まあ、でも鹿児島から飛んだりとか、
鹿児島のチランはね、うん、結構有名で知ってたんですよ。そ
うテレビとかでもやってるじゃないですか。でも今回は
宮崎っていうのが
赤江基地。
赤江基地っていうのを私初めて聞いて、うん、宮崎にもこういう、うん、ね、うん、あの特攻隊があったのかと知らなくてですね。
あんまりなんか宮崎の人でさえもわからないとかやっぱ言う、
う
ん、お父さんが自分宮崎の人なんで、
そうね、そうだよね、
そうだけど、うんうん、あんまりわからないとか、
そうなんだ、
そうだから空港の近くにこの鎮魂碑があったりとか、
亡くなられたね、こう方のね、
うん、爆弾とかをこう置いとくが残ってたりとかっていうのはあるみたいなんですけど、うん、やっぱこうマニア的な人が結構知ってるぐらいって聞きました。あんまり知らない。
そうなんだ、うん、いや私この舞台を通してですね、あのこういうことがあった、まあ、あのこの話によると、あのこう宮崎からも沖縄近海にね、こう特攻隊神風が飛んだという、うん、でそこでね、あの亡くなられたという話を聞きまして、あ沖縄でも地上戦でね、もう本当に惨劇ですよ、うん、もう本当悲しいことがあったんですけれども、はい、まあ、九州鹿児島宮崎県でもやっぱりこう若者がね、特攻隊として命をかけてね、うん、こう飛行したっていうことを、もう台本を通じてこう知ったんですけれども、うん、まあ、台本をいただいていろいろね、あの役者を調べる、はい、役作りのためにいろいろこう調べるんですけれども、うん、いやーもう稽古中も私もね、涙が止まらなくて恥ずかしいんですけどなんかね
すごい、でもだからといってすごい重すぎるだけの作品でもなくて、うん、結構あの笑いとかもあるじゃないですか。
そうですね、
こう結構こうコメディチックな部分もあるので、うん、だからこそこう、うん、閉まった時にうっともう刺さるものが、
そうね、
やっぱ稽古してても
緊張と緩和がね、うん、あの激しい、
激しい
、うん、でも本当にこの事実、こういうことがあったということを踏まえてですね、はい、ちょっとあの脚本家の畠山さんという方がね、うん、東京の方なんですけども、まあ、こういう真実を踏まえながらちょっとまたあの考えさせるような現代と、うん、この現代の今の子たちが平和ボケしてるんじゃないかというね、あのこれ繰り返してはいけないというメッセージも多分ね、いろいろ組み込まれているというか込められていると思うので、ぜひねこの舞台なんかこう沖縄の若者、はい、あでもあのいろんな方に
見てほしい、
見てほしい、子供から大人まで、もちろんお年寄りまで、はい、そしてですね、また今回あの平進先生 と、
はい、
吉田妙子さんがね、うん、本当中心となって、はい、我々を引っ張っててくれるっていうか、
本当すごい
大先輩、大御所の、ね、大先輩と一緒に稽古させていただく、はい、舞台立たせていただくっていうのがもう本当にありがたいね。
すごいこうセリフちょっとだけでもすごいやっぱ
重い、
おおすごい、
うわーってなんかこれだけでうるってする、うん、全員
する
シーンだもんね、
うん、
いやーすごい、やっぱりねこう進む先生とかがこう一つの役にこうなんていうんだからこうあの入り込むなんか気迫というか、
うん、
で妙子さんのなんかこうこの役自分のいただいた役に対してストイックにこう、うん、演出家としてどういう風な感じでやればいいのか、うん、どういう風な伝え方を私は したら これは成立するのかとか、うん、まあ、いろんな、ね、ディスカッションというか、
うん
う
ん、
あの演出と一緒にやりながらまた私たち出演者と、ね、こういう風にやった方が動きやすいんじゃないかとか、うん、まあ、こういうね
すごいイントネーションとかもすごい結構ストイックにやってらっしゃって、まあ、あ
の沖縄の、ね、言葉ではないものなのでね、
東京のなまりじゃない、こう
東京のおばあちゃまの役なんだよね、
おじいちゃんおばあちゃんだからなまらないんですよね、
うん、
そうだから掃除っていうのが難しいって言ってました、
はあ、やっぱりすごいね、
そうだから一緒にこう掃除って教えてこう交流してったりとかしてるんですけど、
う
ん、
もうね、
うーん、
頭が下がりますよね、
本当にすごい、
うどんもなまっちゃあかんあかんでダメ、
ところどころ危ないですよね
危ない、私ね、二段階あるんですよ、自分。まずセリフを覚える。そして、イントネーションを直す。 私結構人の倍かかるんですよね。だからちょっとそうなんですよ。だからもう何しながらでもこのセリフをね、ずっと頭がバーって、うん、で自分では合ってると思うんですよ、
はいはい、
標準語と思ってるんですけど、いやなまってるよって言われない限り気がつかない。昨日ね、まあ、今回座長の、うん、りょうちん副治療がね、うん、うちあたいをね、共通語と思ったっていうか、しかびましたね。
言ってた。
今日、脚本家演出家の畠山さんが、はって感じ。
そう、東京の方なのでね。普通のミーティングで、あ、皆さん、うちあたいすることがあると思うんで、みたいな言って。
普通に話してたんですよ。そう。そしたら、はってキョトンとしてて、あ、そうそうそう、みたいな。
思い当たるっていう意味ですよ、みたいな言って。
あ、なるほどね、って言ったら。で、太鼓さんも、うん、なんでね、なんでね、って、あ、彼が、こういうことだって私が説明して、うん、なるほどね、あいえな、あれは方言よ、とかね。
うちあたい。
そうそうそう。
標準語ではないですよ、絶対に。
ねえ。だから、ね、麻痺しちゃうんだよね。
確かに。
沖縄にいると。
確かに、確かに。
そう。私がずっとあの、10円ハゲを、カンパチカンパチって言ってたら、内地の人はお魚と思ってたからね。
ああ、そっか。
私このお魚のカンパチがピンとこなくて、はい、はあみたいな。アンジャッシュみたいな、なんかちょっと。
すれ違いがね。
すれ違いみたいな話になってたんですけど。
はいはい、
まあね、こういう言葉もね、
うん、
まあ今回気をつけながら。
はい。
まあいろいろねありますけれども、このなんていうのなんていうのも本当あの戦争ってね、
うん、
悲しみとか悲しみしか生まないからね、
うん、
まあ、今度はあの6月今週金曜日6月23日も慰霊の日沖縄を迎えます、はい、ね、いろいろもう今一度ね平和についてみんなでねちょっと考えていきたいなって自分は思いますね、
はいはい、
そうよ、この特攻隊の子たちも19から23ぐらいの若い男の子たち、
そうですね、
優秀な男の子たちが、うん、まあ、平均19から23歳、まあ、25歳の方もいらっしゃったと聞きますけれども、うん、聞きますよ、
まあ、だまだ今からの人たちが
そう優秀なね、
そう死にに行く、
もうねお国のためというかね、う、まあ、あの時のね、まあまあ、時代というか ね、あのいろいろありますから、あでもこういうのもなんか今こう改めてこう読んでみると想像がつかないもん、
うん、
ってなんかもう本当クエスチョンマークですよ、やっぱり見てないし、
う
ん、経験してないし、
ね、
お話だけしか聞いてないけども苦しくなるし、
うん、
本当信じがたいことばっかりがこう、
うん、
入ってくるのでね耳に、
はい、
本当にこの永遠の1秒ね、
はい、
ぜひ皆さん見ていただきたいです、はい、じゃあ日にち、じゃあ今日か、じゃあもう一回お願いしていいですか、
はい、日にちが7月13日木曜日と14日金曜日になっております、はい、で13日木曜日が夜のみですね、開演が19時となっております、はい、で14日金曜日が、昼夜ございまして、昼が開演13時、
はい、
夜が18時半、
6時半ね、
そうちょっと、うん、ややこしいですね、
ちょっとみんなバラバラですけどもね、
なんですけど、で、うん、会場は開演の30分前となっております、はい、うん、会場は沖縄市民小劇場アシビナになっております、コリンザの方で、
うん、はい、
で木曜日と金曜日で出演者が変わるんですよ、
ダブルキャストなんですよ、まあ、はい、進む先生と太鼓さんと福地亮、うん、この3名は同じ、うん、両方出るんですけども、はい、両日出るんですけどもね、
そう、ちょっと
他がみんなダブルキャストとなっておりまして、
ね、まあ、はい、
まあ、運よくというか、火曜オリジンチーム、はい、コンビはですね、なんと同じ日に出演、
はい、
同じグループというかね、同じ日に出演いたします。
はい。まあ、金曜日。
14日金曜日。
はい、の方に2人は出演します。
ね、
は
い、昼夜ありますので、どうぞご都合つけてね、うん、ぜひ見に来ていただきたい。
絶対来てほしい。
もうね、うどんのね、今度旦那さんの役がね、国産亭メンソーレなんです。
その娘なんです。
奥さんってメンソーレとうどんの娘が今日かな。
もう賑やかですよね。
もう死に爆笑。どうなのか、もう何なのか分からなくなってますけど、私はね。
さすがメンソーレさん。
そうそう。またね、ちょっとトッキーさん、トキトーさんという方がね、うん、今回同じチームで出演しますけれども、
はい、
このトッキーさんという方もちょっと注目してほしくて、ね、なんとの、皆さんよく CM でご存知だと思うんですけれども、うん、テレビの CM なんですけれども、うん、ラジオでも流れてるかな、はい、任せてよ、働かき社長にって歌ってる人。
そうなんですか？
U-Force、U-Force とか。
そうなんだ、知らんかった。
魔王、買うなら、ふぅめちゃくちゃ歌うまいんですよ。
そう、
知っ ってるでしょ。
知ってる。
この人出ます。
出ます。金曜日に出ます。
この人もね、はい、演劇なのかお笑いなのかわからんぐらいもう、ね、
すごい面白いです。ま、木曜日もね、オリジンから、
はい、
ともきさん、国立ともきさん。
ともき最高だね。
そう。
さすがだなと思うね。
もう、と、
下がるわ。
おぜのりえさん。
りえさんね。
が出演は木曜日になります。
はい、オリジンからはね。
はい。
まあね、ともきのこう、芝居に対するこう、向き合い方っていうか、うん、私もう、ちょっとね、ちょっと感動する。
うん。
なんか見直すというか。
うん、うん。すごい、まっすぐでとっても、なんか尊敬できる。
うん。なんかね、目が、もう何ていうのか、目が澄んでるというか、目が素直なんだよね、うんうんうん、多分きっとね。うん、だから、ともきっていろんなの吸収して、うん、多分大きくなっていく人だと思う、これから。うん、いろんな面で、ね。お笑いでも最高だし。
そう、だから日付変更戦とか。
役者としても最高じゃないですか。
そう。大勢の舞台も結構出てるじゃないですか。ね、うん、いや毎回すごいなと思うけど、今回もまたストイックで撮っても、
うもうね、ほんと体重も落としてるんですよ、実は役柄でね。
そうそうそう、
痩せた。
痩せましたよね。
痩せた。おとといかな、うん、うどんさん見てこんだけ痩せたんだよって、前の5月のともきの誕生日の時の顔と今見て、はい、デジデブあ今痩せたねっていうね話をしたんですよ。
そう、顔合わせる時、うん、あちょっとぽっちゃりしたなって思ってたんですけ ど、
なるほど、ね、
今なんか戻ってる、
スッとしてますからね。
さすが。
いや、もう皆さんに本当に目標日を見、もう見てほしい。両方見てほしい、うん。でもね、同じ台本だけど全然違うんですよ。
そうなんですよ。
面白いことに。
うん。
いや、これダブルキャストのまあ、醍醐味というか、
そうですね、
楽しみというかね。
そう、両方見て絶対損はないと、あ、これ見たってはならないと思います。うん、本当に違いすぎて。
全然違うから。
うん。面白いの
ね。リエさんも、またいつもと違うリエさんが、なんか、まあ、美しいリエさんなんですけどもね、うん、ちょっとなんか毒吐く感じのがね、うん、またなんかたまらん感じなんですけどもね。
なんかリエさん独特のこう雰囲気プラス、そうそうそう、今までとちょっと違う新しい感じが出てきて、
うん、そう、
見てて面白いです
と思いました、ね。はい、やっぱりこういつもね、オゼとかで見るリエさんではなく、また違った、うん、リエさんが見れるんじゃないかなって、はい、これもお楽しみにしていただきたいと思います。はい、この永遠の一秒が7月13日木曜日、そして14日金曜日に行われます。あ、上演されます。
はい、
どうぞぜひ皆さん平日となっておりますが、どうぞ時間つけてね、うん、都合つけて見に来ていただきたいと思っております。はい、よろしくお願いいたします。ます
あ、チケットは、
あ、はい。
お二人の方から買えますので。
うどんからメッセージください。
はい、
よろしくお願いいたします。あ、どうぞラジオからもメッセージ。あ、そうですね。受け付けてますんで。はい。どうぞ。はい。
お願いします。はい。では、本日もメールメッセージお待ちしております。言うの忘れたんですけど、今日のトークテーマは決断です。メールアドレスは、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp です。CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー。この声は、
ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
あーせー、
火曜オリジンチャンプルをお送りしております。本日のお相手は
劇団 OC のうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香です。
はい、よろしくお願いします。さあさあさあさあ、はい、もう本日ちょっとね、オープニングトーク、まあ告知とかでね、
うん、
ちょっと時間取ってしまいましたけれども、はい、ここで行きましょう。
はい、
京香の変なメニューコーナー、
イエーイ
ニューというかね、今日はちょっとなんか変わり種というか、まあ、お菓子、駄菓子を持ってきた、
うん、はい、いっぱい
いっぱい、
そう、うどんさんがいっぱい、
そう、これうどんね、瀬戸内レモン味っていうチップスターを買ってきました、はい、なんかね、フェイスブックにイカ天のレモン味とかなんか載ってたわけ、はいはい、加藤ちゃんさんかな、はいはい、で
美味しそう、
あ、絶対美味しいと思って、うんうん、コメントしたわけ、絶対美味しい、これ間違いないみたいな、うん、で、ちょっとこれがなかったんで、はいはい、もしかしたらドンキーホーテに売ってるかもって情報もあったんですけど、はいはい、ちょっといけなくて、ちょっとこの瀬戸内レモン味のチップスターをちょっと今日買ってきました、
はい、
そしてそして
で、これもセコイアの瀬戸内レモン味、
うん、なんか瀬戸内レモン流行ってんな、
あの季節なんですか ね、
そうかもしれないね、うん、
で
そしてそして
これは
ブラックサンダーシリーズの、
はい、イケメンサンダー、
イケメンサンダー、
アーモンドとスナック麺ベビースターみたいなのが入ってる
ベビースターかこれ
らしいですね、
オーケーです、
はい、そし て,
そして
グラノーラサンダ
ー、美味しい、絶対
これ絶対美味しい、
絶対美味しい、まだ食べてないっていうね、はい、
そしてはい、柿の種サンダー、
柿の種サンダー、
これも美味しそう、
絶対これ美味しい、さあ今日か何からいきますか、あ、最後にもう一個
これもだ、じゃん
じゃん、
酸っぱいマンのわさび風味そう、これ気になる、
めっちゃ気になる、うどんめっちゃ
想像できない、
できない、
どうしよう、
さあじゃあ、ね、はい、じゃあうどんからいっていいですか、はい、柿の種のブラックサンダー食べたいです、うん、はい、じゃあちょっとブラックサンダーいきます、
はい、
まあ、中身はですね、うん、あ、なんかちょっとやっぱりゴツゴツした感じですね、はい、でもいきます、
あ、いい音、
うん、
辛い、
甘じょっぱい、あ、なんか音が好きな味、
はい、
でも美味しい、うん、
甘じょっぱいいですよね、うん、
まあこれはいける、クランチみたいな感じ、
あ、ほんだ、見た目も、うん、本当のブラックサンダーみたいな感じですね、
そうね、クランチも入ってるんかな、あ、クランチも入りながらの柿の種が混ざってる感じだね、うん、だ、甘じょっぱいです、
甘い美味しいトレビアーンって書いてます、
うん、うまい、
はい、
これはうまい、
甘いのと続いて、じゃあどうしようかな、これ食べよう、セコイア、
あ、いいですね、
セコイアの瀬戸内レモン味、
瀬戸内レモン味、
あ、なんかあれの匂いがする、レモンケーキ
レモンケーキか
こんな感じです、
いい色、
いただきます、
どうぞ、
うん、
うん、爽やか、
うん、
お、
あ、風味レモンです、本当に、
じゃあレモンケーキ風のチョコレート、
う
ん、
そう、レモンケーキ風、
やっぱレモンケーキだね、
セコイアにしたみたいな味がします、
なるほどね、
うん、美味しい美味しい、
はい、じゃあ今度うどんいきます、
はい、
じゃあまたブラックサンダーシリーズのイケメンサンダー、うん、ね、今度永遠の一秒にもね、イケメンいっぱいいますよ、まあね、イケメンと言われてる子をね、
はい、そうですね、
りょうちもかっこいいしね、まさやもかわいいしね、りゅうともかわいいしね、きつるもかわいいしね、いただきます、
イケメンじゃなくて
うん、
どうですか、
これはね、ベビースター麺がいっぱい入ってる、ザクザク入ってるほら、
あ、本当だ、
これも京香が好きな味、甘じょっぱい、
あ、おー、
うん、
あ、美味しそう、やっぱ違います、柿の種とは、やっぱり
ちょっと違う、
あ、そうなんだ、
味が全然違う、本当に違う、美味しい、
はい、じゃあ次、
はい、
グラノーラ、
あー、今日が一押し、
これ絶対美味しい、
絶対美味しいと思う、
いただきます、
うどんはそれ食べよ
う、うん、
おー、ザクザク、
うん、
あ、これはね、
美味しい、
ちょっとフルーツの味もします、
そうですね、ドライ、あの酸味がします、
あー、これいいな、酸味、うん、酸味好きなんだよな、うどんな、
うん、あ、これ美味しいわ、小腹が空いた時とかいいかもしれないです、
いいね、麺とか、
うん、
グラノーラ、ちょっと腹持ちがいい、
結構
ちょっとスニッカーズみたいな
重みがありますもんね
重みある、
スニッカー
ズ、さあ次、瀬戸内レモン味のチップスターを食べたいと思います、
どんな味だろう、
あ、いただきます、
はい、どうぞどうぞ、割れてる、
あ、割れてる、
ごめん、よいしょ、取れにくいさあ、なんかね、匂いはちょっとチップスター風、うん、
あ、んあ、あ、でもちょっと酸っぱい、
ちょっと酸味があるけど、
うん、
とってもレモンレモンしてるわけじゃない、うん、
結構チップスター感がすごいですね、
うん、塩気がね、
塩気が
強いかな、うんうん、
言われてみればレモンみたいな、
うん、うん、そんなにレモンレモンしてないか、ちょっとなんか もうちょいレモン感があってもいいかな、
うん、普通のチップスターよりは爽やか、
うん、爽やか
さっぱり味がします、
ね、
うん、美味しい。でも全部美味しい。
続きまして今日が一押し、はい、うどんが楽しみにしていた一番酸っぱいマンのわさび味がなかなか飽きません
あ、でも匂いは普通の酸っぱいマンの匂いがしますよ。
梅干しのね、
はい、
わさび味、さあどうなんでしょうか、はい、ありがとうございます。
じゃあいただきます。
どうぞ。
あ、
硬いな。
あ、あ、あ、
バリバリいってる。
あ、あ、なんだろうこれわさび、
え、ふん、あの甘酸っぱいんですけど、うん、鼻から抜ける匂いがわさび、うん、
不思議だ。
あの辛くはない、ね、
そう辛くはないんですけど
甘じょっぱいけど味はわさび、
結構わさびの
風味ね、
風味、うん、あの風味って書いてるから。
でもなんかこの酸っぱいマンが、うん、妙にパリパリしてるね。
してる
作りたてなのかなめっちゃパリパリしてる。
あ、でも美味しい、
美味しい。なんかちょっと車酔いとかあったら食べたい。
辛い、
辛い。
なんかちょっと食べてたら辛い。なんかパウダーがついてるんですかね周りに。
うん。ところどこ、あ、うどんのところまだだな。
結構食べてたらちょっとふんってふんってなる。
ふんってね。
ふんって。あ、でも美味しいこれ。
うん。
普通に。
でも爽やかね、わさびのあれがね。
美味しい。
あ、美味しい。もう今日からやがてこれアイスクリームつけて食べるかもしれない。
美味しいと思います。
やばいだろあ、でも美味しい美味しい。
普通にわさびとアイスも美味しいんで、
うん、なるほど。
梅とアイスも合うし食べます。
美味しかった。食べますか、酸っぱいマンのわさび味
外に
外ありがとうございます。
ぜひコンビニで、
はい、
コンビニで買えるみたいです。
はい、どうぞ。
はい、
お試しください。
あ、美味しいわ。結構変わり種って多いんですね、うん、
多いね。多いから、ちょっとティッシュ取りましょうね。
はい、
ちょっと今日から喋ってね。
すごい。でも他にもあればいいのにな、わさびだけじゃなくて、
うん、ありがとうございます。
からしとか、
うわー、なんか来そうだね。からしれんこん味とか。
あでもなんかおつまみとか良さそうじゃないですか。
あ、でも美味しいかも。
こうなんか
ピリッとした、
そうそう、酸っぱいマンサイダーとか、うん、なんかこうお酒に入れても美味しいみたいなの聞くんで。
あるよね、あのメニューに。
あ、あるんですか。
あ、ないか。
あ、でも見たことあるかも。
私もあるんだよな。
島酒かな、なんだろう、サワーかな、
サワーかな、
なんか入れても美味しいか、わさびとか、
うん、
こうからしとかでも美味しいかもしれない、うん、ニンニク風味とか。
うわー、きついな。パンチがありそうだな。
そう、夜だけ、もうおつまみの時だけ
つまみ系としてね。
おつまみ系として。
あ、なるほど。
あ、美味しい。
さあ今日はね、いろんな味をお試ししましたけど、今日が一番どれが美味しかった？ありますけど、はい、1、2、3、4、5、6。
あ、でもこれ2つ食べ、あ、でもこれ食べたことあるんですよ、柿の種サンダー。
そっかそっか。
これはまだ食べたことないんですけ ど、
なるほど。
食べた中でやっぱ一番美味しかったのはグラノーラサンダーです。
やっぱな、うどんもこれ美味しいと思う、う
ん、安パイなんですけど、
うん、
普通に美味しかった。
間違いないね。
うん。で、次は、これかな？
酸っぱいマン。
酸っぱいマンかな？
あ、いいな、これね。
うん。でも、チップスターも美味しかったんですけど、もうちょっと。
もうちょいね。パンチがあってもいいかな。
うん、
酸っぱさに、
うん。
爽やかさにね。
なんかあの、前パイン飴の、ポテトチップス食べてるんで。
あれ結構ね。
そう。
インパクトがつい
ちゃった。だから免疫ついちゃったのか分からない。結構パインの味がするポテトだったんで。
あれはね、もう一個食べてもういいと思ったけど。あ、うどんはね、うどんはね。多分、京子は大好きな味ね。
はい。
匂いは美味しかった。いい匂いだったけど。
そう、稽古場で配りました。メンソーレさんとかに。
ねえ、もういろいろね。
あ、美味しい。コンビニぜひ食べてみてほしいですね。
ね、うん、もしね、あの、見かけたら皆さんちょっとあの、うん、お腹ちょっと小腹すいたなって時ちょっとね、うん、あのこのなんだっけ、ブラックサンダーシリーズ、うん、なんか食べてみてください。1個40円だったかな、30円だったので、
はい、
お手頃ですよ。はい、
ぜひ。
今日の変なメニューコーナーでした。
イエーイ、美味しかった
ね。さあ、はい、もうね、今日のトークテーマ全然話してないんですけどねあなたの決断ということでね、はい、じゃあメールちょっと来ています、はい、じゃあちょっと読んでみましょうかね。
はい、いきます。
はい、お願いします。
劇団ダブル OC のうどんちゃんとアイスを愛す柳田の教科、そしてラジオの前のオーディエンスおっつーです。芝居太郎か博士でございます。
ありがとうございます。
今日のお題は決断したことでしたっけ、うん、博士の決断は沖縄移住ですかね。
あ、なるほどね。
6年前に関西へ移住する予定が、うん、当時3番目に避難者の多かった沖縄へ変更したことが大きな決断だったかな。
あ、そうですか。
今では移住先が沖縄でよかったとしみじみ思う今日この頃、うん、空も海もねーねーも綺麗、うん、つってということで
ありがとうございます。なるほどね、うん、やっぱこういろいろやっぱり移住してくる方、避難してくる方、沖縄にもやっぱりたくさんいらっしゃいますからね、今ね。
そうですね、同級生にもいました。う
ん、あ、やっぱり 3月11日の、そう、3、あのね、
地震で、まあでも、沖縄来てよかったってその人も言ってたんですけど、うんうんうん、住みやすいし、うんうん、みたいな。
そうね、気候もね。
まあでも決断ですよね、急な決断ですよね。
いや、私ね、沖縄から千葉県に行った時も、うん、かなり環境が変わるから、
そっか、
めっちゃ肌荒れたんですよ。
うんうんうん、
あ、なんか分からんけど、多分自分の体的な
ものだ、まあ、乱れが、
うんうん、あったと思うんですけど、めっちゃ額にブツブツが出てきて、皮膚科に通ったんですけど、うん、でもまあ、まあ、薬でちょっとよくすぐパッと良くなったんですけども、うん、やっぱね、他の地からこう移動っていうか、
うん、
移住するためにこうここに引っ越してくる、
はい、も
ちろん転勤とかもね、あと何年っていうこう期間限定のあれでもやっぱ大変なことですよ。
そうですよね、
一大事ですよ。また沖縄の中での引っ越しとか、
うんうん、
これも結構 一大事と思いません？
確かに。自分も小学校は名護で、うんうん、中学校からまあ那覇、
そうだよね、なので教科もね、
こうだ、あ、犬すごい話が飛んだ。そう、大きい白いワンちゃんが、
そう、ワンワンおじいちゃんと言っちゃった、
すいません飛んじゃった話
話が飛んだ。
そうだから 2歳ぐらいからずっと名護に住んでて、
うんうんうん、
もう6年までだから、まあ、約10年とか名護で住んでて、やっぱ北部と南部も全然違うじゃないですか。
違う、
こんないきなり都会に、しかも首里、うん、にポンって、まあ、おばあちゃんがいるんですけど、うん、
はいはい、
慣れるのは、まだ子供だったから慣れたんですけど、
うんうん、
でも嫌でしたね、この離れるのとか。
そうだよね。
そう、でも、もう親の都合、仕事の都合とかだから、う
ん、あるよね、それとね、
自分が嫌っても言い切れないから、
うん、そうだよな、
決断というか、頑張るぞ、みたいな。
まあ、地域がね、変わればね、ほんと全部、もう全部変わりますからね。
そう、沖縄内でも結構、
大変だもんな。
そう、バスとかも。
バスとか、ね。
結構慣れるの大変でした。
そうですよ。まあ、うちもね、あの、子供が大変だったと思います。
あ、そっかそっか。
そう、うちもあの、千葉に行って、また沖縄に帰ってきたんですけど、うん、息子が千葉に行くときはもう幼稚園上がるときで、うん、帰ってくるときは小学校3年生になってたわけ。して言葉がもう、ちょっと共通語、
うん、
標準語だったんですよ。なんか、あのね、僕ねってよく喋ってたわけ。あの、子供、息子は。はいはい、だけど、それを沖縄の小学校で使ったから、お前オカマかみたいな感じで言われて、本人はなんか、え、何みたいな、
うんうんうん、
これが普通だけど、うんうんうん、なんでみたいな感じで。
そっか、言葉のあれも間違いもありますもんね。
そうそう、お姉ちゃんも中学生になってたので、うん、こういうのはちょっとまたね、勉強年にちょっとこう変えられたりできるんですけど、うんうんうん、やっぱこう下の子は、
そ
う
か、
そうなの、幼稚園の時にも転校して、うん、それで沖縄帰った時にはもうね、
うん、
言葉が丸、最初は方言使ってたんですよ、
うんうんうん、
マヤとかね、ガジャンとかね私がめっちゃ使ってるから
こんなに変わるんだ。
そう、でも帰ってきたらもうね、うん、また言葉がね、イントネーションとかがね、
子供は特にですよね。
そうなのよ、
環境に変化
しやすい。もう1ヶ月も経たないうちにもうすぐ沖縄に戻りましたけどね
まあ生まれはそこですもんね。
嫌よとか言
ってたね嫌だ
すぐですよ、すぐ。まあ、いろいろね、決断ありますよね。
うん、そうですね、
まあ、結婚も決断ですよ。
そうですね。
もう人生のね、決断も分岐点。ねえ。
思い出します？
いや、もう大変でしたよ。自分もいろいろありましたね。あるよ、ね。
決断、まあ、結婚、大きい、もうそんな、付き合っていいよっていうあれでもないですもんね。
男性も女性も結婚っていうのはやっぱ一つ大きな決断の時じゃないですか、
うん、そうですね、
家族と家族がね、
うん、
だってお互いの家族が家族になるんだから。
そっか、そうだよ、
家族とか親戚になる瞬間ですよ。
そっか、
そうだよ、そう、
怖っ
怖いよね。だからある大きいよね。
あんな紙切れ一枚で
こっちの親族とこっちの親族なんか親戚になるんですよね。
そうか、怖
っ。他人だったのに。
そうですよね。だから最近もう周りの友達とかがこう子供できたり結婚したりとかって、まあ先輩とか、
教科の周りに
も、そう、もうだから二十歳の代なんで自分、うん、結構まあありえ早いとは思うんですけど、うん、ありえないあれではないじゃないですか。で
もあるんだよね本当にね。
そう、まあ、21と、まあ、先輩ととか、うん、っていうこうツイッターとかで見ると、うんうん、なんかついていけないんですよ。なんかこう婚姻届持ってる写真とか、そう早って。
なるほど、ね、
そう、もうまだ今日か全然お母さんに、うん、もう お母さんと子供みたいな感じだから。うんうん、すごいなーと思って。
そうだよなー。この結婚とかね、まあ女性まあ男性もそうですけど出産も大きいですよね。
そうですね。
まあね、男女が結婚して、うん、あの夫妻になるんですけど、また赤ちゃんが生まれたらお父さんお母さんってまたね役割というか、
うんうんうん、
こういうのまた生まれるし、うん、ね、
そうだよ、大変。
そう、子供生まれたらね、でも子供生まれたからってほらすぐお母さんの気持ちはお母さんだけどやっぱり戸惑ったりとか、うんうん、お父さんもそうですよね、うんうんうん、で徐々に子供の成長とともにお父さんお母さんになっていきますからね、
う
ん、
そうですね、
そう焦らないでね。
それも決断、大きい決断も女性にとっては、
まあ、お腹にいる時からね、まあ、うん、母はどんどんどんどん、まあ、気持ちが作られていくと思うんですけど、うん、やっぱ男性はねなかなか実感しにくいのかな
って言いますよね。
ありますけどもね、
生まれて実感するみたいな、
うん、これが本当に
いい、そうそうそう、奥さんからさ、うん、遅いわってなるっていうのは聞いたことあるんですけど、
そうだ、ね、10ヶ月違うよね、
そうそうそう、ズレがね
ズレがね、
そう、
まあ、そのもんね、だからママがね、
うん、
上に立つんかな
結局
かかでんかというかね、そうかそうか、なるんかな。まあね、
でも引っ越し結婚、ね、まあ、自分高校決めるときとかも決断でしたね。
そうだよ、子供高校大きいよ、うん、これは大きい、
学校
また高校ね、高校卒業したら就職するのか、
そうそう、
あの進学するのか、
うん、あ、そうですね、
うわこれも大きいよね、
めっちゃ悩んで決めました、高校、なんかギリギリまで別のところに行くって言ってたけど、うん、最後の最終の面談で、うん、いややっぱり首里東って、
うわーかっこいいじゃないです、滑り込みですよ、
家から近いから
ねえ理由
バス乗るのが嫌でね、
あ、でもねこれも一つ慣れですよ、
そう
ね、
理由です、ちゃんとした、
朝もかゆうのが凪でも学校行きたくないとかなったら嫌ですから、ね、
そうそうそう、
一番ですよこれが、
歩いていけるし
ね、
はい、
そうねまあね、いろんな決断っていうのがありますけれども、はい、まあ、就職するのも決断です、
そうですね、
これ3つ受かってる、どの就職先に行こうかな、どうしようかなっていうのもね、
う
ん、
そう、もう失敗したらあの時あれ選んどけばってなるのも嫌じゃないですか、
いやめっちゃ嫌これ、
そう、
まあ自分もね、
うん、
みんないろいろあると思いますけれども、はい、はい、さあ、
はい、
ということで大丈夫かな、
大丈夫、うん、大丈夫です、
つながってます、はい、はい、ということで本日のトークテーマ決断です、
はい、
はあ、仕事ね、
ま
あうどんの場合、あ、もういつダイエットしようかなっていう決断もありますよね仕事なくなったら困るし、
そう、現状維持が一番いいんじゃないですか、
まあ健康を保ちつつね、
そうそうそう、
まあいろいろね、こういう世界はこういろいろキャラみたいなね、
うん、そうですね、
いろいろありますから、
あるある、
そう、
なんかともきさんみたいにこう変動、
ね、役者ね、役者やっぱりこういうの多いですよね、うん、あ、この役するからちょっと細く絞らんととか、
マツケンさんとかすごくないですか、
う
ん、
あ、将棋のでしょ、
そうそうそうそう、
めっちゃ太ってから、まあでもあのこの最のね、うん、この人物ね、
うんうん、
を
あの将棋
忠実にも再現っていうか、
はい、
似たようにしたいっていう気持ちで、うん、お太りになって、もう
病気かなって思うぐらい
もうふっくらしてて、ね、でまた終わったらぐっと絞るっていうね、
すごい、
絶対できん、
うん、
でともきが痩せてダイエットしてるってから、どんなダイエットしてるのってから、あ、肉とかチーズとか卵とか食べる、僕には合ってたんです、だからこれやってるんだ、うんうん、自分には合ってるからだよって言ってたけど、うんうん、そうか、うどんが同じことやっても痩せるっていうあれはないんだと思って、
また男性と女性も違いますもんね、
違いますからね、
うん、まあ、炭水化物を取らない、あんまり取りすぎないっていうのは、
うん、
まあ共通してっては聞きますけど、
でね、そうこれ聞いて思ったんだけど、はい、今日朝よ朝、うん、テレビ見たら、去年、あ、先週バブルの 話で、うん、親父ギャルっていう言葉が流行ったよって言ったさ、はいはいはい、ビラーって飲んだり、うん、あのちょっとおっさんみたいなやるとか、うんうん、今日なんだかな親あのねあい忘れたさ今日親父ギャルじゃなくて親父女子だったかなっていうのが今流行ってるって、
はい、
でやっぱりビールあーとかやっぱりこうあのお手拭きでこう顔とか拭いちゃうとかなんかこういう女子が今すごくあのいっぱいいるんだって。
そうなんだ。
なんかこうあ乾杯紅茶で乾杯とかじゃなくてもうビールジョッキューって飲むってんだから、こう親父ギャル、昔は親父ギャルって言ったんですけど、
ギャルが
今は親父女子、いい女子というらしいんですよ。
ギャルだけに限らずっていう
かな。
静かそうに見えて居酒屋行ったら生一つみたいな
でガハハって笑うとかね、うどんやしまあいいですけどね、はい、もうこの年になった親父でも何でもおばさんでも
よくないです。親父はダメです。
親父はダメか。でも地獄編の時親父の役してさ
あ、そうなんですか。
自分生理止まったんだよ、
見れなかった。
びっくりした自分で
親父の役、
そうおっさんの役したんだ、地獄編で怖い怖いはい、行きましょうか、
はい、
CM ね。
あ、そうか、はい。本日もメールメッセージお待ちしております。はい、本日のテーマは決断です。はい、メールアドレスは origin@fmnaha.jp、すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。CM です。
FM なは、78.0MHz。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
火曜リジンチャンプルをお送りしております。本日のお相手は
劇団ダブルOCのうどんちゃんと
リジンコーポレーション柳田京香です。
はい、
よろしくお願いいたします。
ちょっとねちょっとバタバタしましたけれども、
はい、
さあ今ですね大城さんから、
うん、
またご馳走をいただきましたよ
また食べ物。
さあ京香さん何でしょうか。
はい、萩の月、
はい、これはですね、
っていうのをいただきました。
宮城県の、
はい、仙台市。
仙台市のお菓子、
はい、
メーカーとなっております。
はい。
いや、すごいね。
美味しそう。ふわふわだ。
萩の月とは、1979年、昭和54年9月から、宮城県仙台市の菓匠三膳、菓匠三膳が販売しているカスタードクリームをカステラ生地で包んだ、まんじゅう型のお菓子のことであります、はい、ということですね、
うん、
そうこれをねいただきましたよ、
はい、
なんとですね今流坊この那覇のね、
うんうん、
流坊では、6月20日火曜日今日からですね、
はい、
26日の月曜日まで、うん、東北物産展を開催しております。
お
で6階流坊6階の道のく広場にて東北物産展やっております。どうぞ皆さん東北のねこのカスタードじゃないカスタードが入ってるおまんじゅう型の萩の月というね、はい、仙台のお菓子も売っております。今ねちょっとチラシがあるんですけどもちょっと見てみましょうね、
うん、
肉の糸仙台名物肉厚牛タン弁当。
美味しそう。
絶対美味しい、
ね、牛タン大好き。
牛タン大好きね、
はい、
そしてずんだソフト。どんなねあの枝豆とかね豆ね。
絶対美味しい。
ね、京香好きそうね。
美味しい。
ずんだ餅も売っております。
はい、
いいですね。
東北か。
そして仙台といえば宮城県といえば笹かまぼこ。
かまぼこ
ね、笹の形をしたかまぼこね、うん、いやうどんがねちょっと気になったのがね、水たこわさび、たこわさね、絶対おいしい、おい
しそう、水たこも大好き、
うどんね酒飲まないんですけどこんなの好きなんだよね、
わかる、
旦那が食べてたらちょっとちょうだいってね、
うん、おいしい、
まあちょっとね日本酒とかもいろいろ売っておりますよ、うん、日本酒バーいろいろね、東北ワクワクマルシェで日本酒バーもやっております、はい、山形県ではのぶさんでまたさくらんぼも、うん、売ってるということでですね、どうぞ皆様この東北物産展、はい、ぜひね行っていただきたい、リュウボウ6階道の区広場にて6月20日今日から26日月曜日まで行われておりますので、うん、どうぞ皆さん足を運んでみてください、
はい、
よろしくお願いします、
お願いします、
さあ、はい、ということでじゃあちょっとねここで許可からちょっとね、はい、皆様あのリスナーさん聞いてる皆様にお知らせがございます、どうぞ、
はい、ではお知らせします、私柳田京香は7月末をもちましてオリジンコーポレーションを卒業いたします、
はい、もうなんと言ってやれおめでとうと言ったらがいいなんと言ってやれかねそうなんでございます皆さん、
はい、はい、ね、卒業、まあ、卒業、
卒業という卒業ですよね、
そうです、卒業ですね、
同時にこの火曜オリジンチャンプルーも、うん、卒業ということになって、はい、7月いっぱいになっております、
来月末ですね、
ガーンと
そう今ツイキャスで結婚って来てますが結婚ではないですさっき結婚とかの話した
今テレビでねいろいろ話題沸騰でございます、二十歳だからね今日かも
そうそう違います違います
違うからね、
まあ、もともと、うん、ここを卒業した上京する予定だったので、
でね、
まあ、来年にちょっと伸びたので、その準備期間として、東京でも役者を続けていくための、うん、まあ、準備をちょっとしようと思いまして、事務所、オリジンコーポレーションを、まあ、とりあえず7月末で、卒業させていただく形になりました。役者活動は、まあ、ちょくちょく続けていきますので、うん、まあ、
フリーでね
SNS とかチェックしていただければ、うん、と思います、はい、7月末までは全然バリバリやりますのでよろしくお願いします、は
い、よろしくお願いいたします、あと1ヶ月とちょっとなんですけれどもね、皆さん、はい、柳田京香よろしくお願いいたします、
お願いします、
東京でもね、はい、行ってもまた役者活動、
はい、役者しに行くので、
はい、そうなんです、はい、女優さんにね、いやどんな女優さんになるのかね寂しいんですけどちょっとね楽しみというかね、はい、まあありますけれども、はい、今日からの夢ですのでねこれがね、
うん、
それに向けて頑張ってきましたからね、
はい、
この1年ちょっとね、
はい、
はい、卒業してから、
うん、
そうなんです
よ、まあ、まだあと1ヶ月ちょい、まあまあまあまあね、あるので、
まだこのまた永遠の1秒もね、はい、まだ今舞台の本番絶賛稽古中なのでね、そう
自分のオリジン所属最後の舞台になりますので、
そうなんです、皆さん
来てほしいです、
7月14日金曜日ね、強化が出る日なんですけれども、はい、ぜひね強化の舞台、ね、はい、沖縄で立つ舞台、
5年間の集大成です、ぜひ
皆さんぜひね見に来ていただきたいです、よろしくお願いいたします、
お願いします、で来週のトークテーマなんですけど、うん、まだ自分物件とかも決め
あ、東京
も
ね、
見てるんですけど、うんうんうん、ちょっとまだわからないので結構内地のリスナーさんとかもいらっしゃるので、
沖縄でもほら東京にいたよとか、
そうそうそうそう、
ちょっと詳しい方がねいらっしゃるかもしれない、
治安がいいよとか、うん、安いよとか、うん、っていうこう物件、東京の物件情報をラジオで求むっていう
個人的ですねめっちゃでもね、うどんもちょっと聞きたいですねやっぱ東京ってほら今からみんな、うん、若い子とか、
うん、
もしかしたら親御さんが聞いてるかもしれない、
あ、うん、
京香ちゃんこんなして言ってた、
そうそうそう、
ラジオうどんがこんな言ってたとかね、あるかもしれない、
来年東京に行く、ね、うん、高校生とかも絶対いっぱいいるので、うん、ちょっと教えてほしいです、
まあ、治安がいいところとかね、うん、いやここにはね足を踏み込んではいけないとかね、もしかしたらあるかもしれないよいや分からんけどね、ありますよね、はい、いろいろね、
そう、そうですね、うん、もうぜひもう何も分からないので、うんうん、もうね、スーモで調べてるだけなので
スーモって
教えてくださいということで来週のトークテーマは東京の物件情報、はい、よろしくお願いいたします、
ちょっと終わる前にねちょっとハギのいただきます、うまい、
あー美味しそう、
あ、もう間違いないですよこれもね、も
これで稽古も頑張れる、
頑張れます、
はい、
うん、
はい、
こっちにも入ってますけど大丈夫ですよ、
はい、はい、では本日も1時間お付き合いありがとうございまし ました、本日のお相手は
劇団 OC のうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香です、
また来週、
バイバーイ。